恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日ここから安らぎのある家庭づくりという題で御言葉を学びたいのですが、クリスマス、またお正月とこのルツ記の連続の学びから離れていまして、久しぶりのルツ記の連続の学びになりますが、もう多くの方はそのあらすじを捉えていらっしゃると思いますけれども、新しい方もいますので簡単に振り返ってみますと、イスラエルのベツレヘムに住んでいましたエリメレクとその妻ナオミ、そして二人の息子マフロンとキルヨン、この四人の家族はベツレヘムに、この地方一帯に飢饉が来たので、外国といってももうすぐの距離なんですけれども、モアブっていうところに移住します。ところがこの外国に移住してそこで住んでいるうちに、この家庭の柱とも言うべきご主人エリメレクが死んでしまいます。寂しかったその家庭に、しかしそのモアブの女が子供たちの息子たちの嫁として迎えられます。オルパとこの主人公であるルツ。ところがどうしたことか、この二人のお父さんが死んで、息子たち二人が死んで、残されたのは姑と二人の嫁。姑ナオミは自分の生まれ故郷ベツレヘムに帰ろうとします。二人の嫁はついていこうとするんですが、ナオミがついてこないようにと様々に説得したために、オルパは帰っていきます。しかしルツだけはぴったりと姑にくっついて、いよいよこのベツレヘムの町に帰ってきたわけです。しかし何の財産も持っていない、何の食べ物を得る手段も持っていないこの二人は、何をしたかというと、落ち穂拾いというですね、借り入れの時の落ち穂を拾って、それで食いつないでいこうというですね、そういう生活に入るのです。ルツがその落ち穂拾いに出かけます。ところが非常に素晴らしい神様の導きの中で、普通だったらいじめられ、嫌味を言われ、追い立てられるこの落ち穂拾いであるのに、実に親切なボアズの畑に導かれます。そしてこのボアズは死んだエリメレクの近い親戚でした。ルツは麦の刈り入れが終わるまでずっとこのボアズの畑で収穫、落ち穂を拾って、そして大きな親切の中でたくさんの落ち穂を拾い集めることができて、食べることには心配のない状態にまでなるのです。さて、そのような中で三章が続くわけです。ナオミがベツレヘムに帰ってくるとき、将来の見通し、見込みは全くありませんでした。ですから、ついてこようとした二人の嫁に向かって、ナオミ、姑ナオミは、ついてきても何の見込みもありません。あなた方にしてあげられることは何もありませんから、ついてくるだけ、それだけ私に重荷ですから、ついてこないでくださいと、説得するわけです。そしてオルパは帰っていきます。しかし、ルツはそれでもついてくる。私たちは、いろいろ、こう、将来に対して、見込みでいろんなことをしますよね。この男は見込みのある男だから、私は一生涯この男についていこうとですね、ある人は結婚の決意をするわけです。ある人は、この女は見込みがある、ということで嫁に迎えるわけです。この会社は今はこうだけれども、将来見込みがあるからといって、その会社に入ります。いろいろなことを私たちは見込みで行いますよね。見通しを見て考えてやるんです。しかし、いつでもその見込みが、見込み通りになるとは限らないんです。この人はきっと立派な旦那になるだろうと思ったものが、結婚してみると、飲むわ、打つわ、買うわで、もうどうしようもないものであったりすることがあるわけです。この会社は絶対有望株だと思って入ったところが、なんと簡単に崩れてしまうということも あるんですね。私たちは自分の見込みだけで動くことは非常に危険ですし、またある場合には非常に愚かなことになります。ところが、このナオミとルツ、この二人は、姑と嫁は何の見込みもないのに、故郷のベツレヘムに向かって歩み出したんですね。私たちは見込みがあるとき何かするのは簡単です。でも見込みがないのに、それでも進んでいくっていうことはなかなかできないんですが、しかし、実は、ナオミは将来への希望は何も見ていなかったんですが、それは見えていなかっただけでなかったわけじゃないんです。夜になると太陽が隠れます。そして闇が襲ってきます。太陽は見えませんからなくなったんですか？いいえ、見えなくなっただけで、時間が経つとまた太陽が光が差してくるわけです。私たちの人生にも様々な闇、何の見通しもつかない、何の希望も見えない、そういう時期っていうのはあるんですね。しかしながら、見えなくても、私たちは、ナオミのように、ルツのように、見通しが立たなくっても、その場で、ジタバタしないで、あれこれ自分でやらないで、神に従って生きる、ということを選び取っていくべきです。僕の場合、私たちは見えたら歩み出そうとします。しかし、見えなくてもその場で生きて、時間を超越して一切のことを自分ご自分の見てで支配し、私たちを失望させることのないというその神に信頼することを、たとえ希望が見通しが立たなくってもやめてはならない。そして主に信頼しつつ、今置かれたところで与えられた務めを忠実に果たしながら、希望が見えなくても見える日までそこで主を見上げつつ待つということが大事なのですね。しかしなんと幸いなことに、まるで希望が見えなかったナオミとルツのこの寂しい家庭に、今希望の光が差してきたんですね。思いもかけない方法で、すなわちボアズとの出会いです。三章の一節、姑ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。娘よ、姑は自分の嫁を娘よ、もう本当に愛情のこもった言葉で語りかけます。あなたが幸せになるために身の落ち着くところ。このナオミお母さんはですね、もう姑としてこの嫁さんのルツの幸せをずっと望んでいるんです。願っているんです。祈っているんです。一章の九節のところに、この身の落ち着くところという同じ言葉が実は使われています。一章の九節で、ナオミさんがその嫁さんたち二人にですね、もう帰るように、モアブに行くようにと勧めたところです。あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますように。ここに夫の家で平和な暮らしがありますが、この平和な暮らしと書いてある言葉が今日出てきました。身の落ち着くところと実は同じ言葉。なち、ルツよ、オルパよ、私についてきても、もう再びあなた方に夫を与えることはできないよ。そんな望みはないよ。それよりも、モアブの男と結ばれて、そこで身の落ち着くところを自分のものとしなさい。平和に暮らしなさい。と進めることしかできなかった。しかし今この二人の前にボアズの存在が出てきたわけです。実はこの身の落ち着くところと訳され、また平和に暮らすっていうふうに訳されているこの言葉は、ある先生の訳では家庭と訳しています。 よくわかりますね。家庭と訳せる言葉なんです。すなわち、あなたが幸せになるために、家庭を私が探してあげなければならないのではないでしょうか。あなたに素晴らしい家庭を築くお手伝いを私がすべきじゃないでしょうか。家庭を築く。そして、その相手として、今このボアズがいるわけです。ボアズは、この聖書の、またイスラエルの習慣に従うと、死んだエリメレクの非常に近い親戚です。ところがエリメレクは死んだために、このエリメレクの一家はもう消えてしまいそう。しかしその近い親戚は、この消えかかっているエリメレクの家族を、家庭をもう一回立て上げる、そういう権利を持っている。ところがですね、習慣として、いくらボアズが、このルツが気に入っても、この権利をボアズの方から行使することはできなくて、あがなっていただく、買い戻していただく、再び元のようにこうしていただくためには、あがなわれる側が、ルツさんの側がその意思表示をしなくてはいけない。どうぞ私をあがなってください。あなたはその権利を持っている方ですので、私をあがなってくださいと申し出る必要があるわけです。そこでナオミはその方法を教えるんです。どういうふうにしてその申し込みをするか。まあ今で言えば結婚の申し込みみたいなものですけれども、どういうふうにするか。ちょっと皆さん見て。そう思うでしょ。そして実際にその後のところを見ていくとそれをやるわけですから。ね。こんな風に結婚の申し込みをするんだったら大変ですね。自分の体をきれいにして、そして油を塗って、晴れ着をまとって、その男が寝ている、その布団のところに近づいていって、その足のところをまくって、こっそり寝ている間にですよ、そこをまくって、その足元に横になるわけです。寝ている間に。まあ、そのところ詳しく来週見ますけれども。ね。皆さんそれを見ると、若い女が男の寝室に行って、その布団の裾をめぐってそこにコテッと寝ちゃうなんて、なんとはしたない。もう私はつまずいた。聖書ってこんなはしたないことを教えてるんでしょうかと思うかもしれませんけど。これは習慣の違い、文化の違いで、これ決してはしたない、恥ずかしい、汚らわしいことをしてるわけじゃない。実はこれは、相手の方の足元に横になることによって、私はあなたの足元にひれ伏します。どうか、あなたのその保護のうちに、あなたの守りの中に私を住んでください。私を、どうかあなたの、その見ての中に支えてくださいっていう一つの謙遜な申し入れなんです。もしもよろしければどうぞ私をあなたの足元にはべらせてくださいっていう実にね、麗しい申し込みなんです。今の女性たちがどのように結婚申し込んだり結婚を受け入れるか知りませんが、これは非常にね、良いやり方です。まあこれをそのまま、じゃあ私もやろうなんて、これやらないでください。文化の違いですけども。なんと、それをルツは、私におっしゃることは皆いたしますと言って受け入れるわけです。そして、6節を言いますと、こうして彼女は内場に下っていって、姑が見えたすべてのことをした。この3章は、ルツ記の短い4章しかない、このルツ記のクライマックス。一番いいところなんですが、まあ、そこの、ことについては、来週もう少し詳しく触れることにして、今日のこの礼拝はまた特別な礼拝でして、この後、婚約式があるんですね。新谷兄弟姉妹の結婚式の時にも、婚約の時にも皆さん、日曜日に教会に来て、修法を見て、と思ったと思うんですけども、今回も、今朝も、と思った方が多くいるんじゃないかと思いますが、そういった日ですので、特にこの身の落ち着くところ、別の訳をすれば家庭ということについて、残りの時間、学んでみたいのです。家庭っていうのは、 聖書の言葉によれば、身の落ち着くところです。あなたの家庭は、あなたの身の落ち着くところですか？あなたは家庭で身が落ち着いていますか？あなたのご主人は、あなたのその家庭で落ち着いていますか？どうも家に帰ると落ち着かんで、赤ちょうちんに行くと落ち着くなんていうことはないでしょうか？家庭、英語で言えば、ホームですね。この言葉には、やっぱりこう、温かいものが感じられます。ですから家庭っていうのは、温かいからこそ帰っていくわけです。安らぎのある、身の落ち着く、平和な、そのようなですね、家庭を私たちは、夫のために、また妻のために、子供のために、親のために、築いていく、作っていく責任があります。そのような家庭を築いていくことは、これは真剣に取り組むべき大事業です。人生の成功っていうのは、実は仕事じゃないんですね。どんなに仕事で成功したとしても、仕事で大成したとしても、もし結婚生活が、家庭が崩れていれば、それが不幸であれば、その人生は失敗なんですね。私たちは、私たちの人生の一番土台としての家庭っていうものを、どうしても身の落ち着く場所として築いていく責任と義務があるんですね。ではその秘訣を今日三章のこの、今見ましたところから、三つのポイントで、どのようにすれば安らぎのある家庭を築くことができるか。第一番目、思いやりっていうことです。このナオミとルツの私たちはやりとりをずっと見ていきますと、なんとこの姑と嫁はお互いに思いやりに満ちているかを見て心打たれるんですね。ナオミもルツも互いに相手を何とかして幸せにしてあげたい、喜ばせたいという思いが満ちています。これはとても大切です。もう皆さん耳にタコはできるぐらいこういったことは学んでいますけれども、でも実行していますか？本当にあなたの一番先頭に、妻であれば夫を喜ばせたい、夫であれば妻を喜ばせてあげたいっていうことが一番先頭に来ているでしょうか？新約聖書のテトス、聖書を開けることに慣れていらっしゃる方だけでいいですから、そうでない方どうぞお聞きください。テトスへの手紙っていうところを私は最近読んで非常に恵まれたんですが、新約聖書の385ページにテトスの2章というところにこういう言葉があります。2章の4節、そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、慎み深く貞潔で家事に励み、優しく自分の夫に従順であるようにと悟すことができるのです。なし、聖書が教える婦人の理想的な姿が、あるべき姿がここにあります。そして優先順位の1位は、夫を愛しなんです。2位が子供を愛し。このところはちょうどもうサンドイッチみたい。一番上の、上側のこのパンのところは、夫を愛し。一番下のところに、自分の夫に従順であるように、ね、夫を愛し、夫に従順であれ、その間に他のこと全部が詰まっているわけです。ですから最初と最後を取ったらなんかバラバラになっちゃいます。ね、この順序をぜひ間違えないように。しかし、若い婦人は子供ができますと、ね、もう子供に心がもう完全に向いてしまって、父ちゃんごめん。今はしばらく子供第一。これはいけないんですね。もう子供にばかりエネルギー、その心遣いが向いてしまって、夫の分がもう残ってない。カスしか残ってないなんていうことでは、これはいけないんですね。夫に対する第一の責任を果たさないでおいて、育児に逃げ込んではならないんです。決してこれは代わりにはならないんですね。これは夫に対しても同じですね。夫も同じですね。夫は 第一に妻に対して心を向けるべきです。そして子供に向けるべきです。しかし男はそれよりも仕事に心を向ける方がたやすいんですね。男にとってやりがいのある仕事を持って、その仕事のためだったらどんなに疲れてもどんな犠牲を払っても頑張る。そして仕事は男にとって生きがいになっちゃうんですね。しかしながら決して仕事に逃げ込んで、第一の務めである妻を愛し、子供たちを愛していくっていうことを、それを犠牲にしてはならない。これは犠牲にすべきものではないんですね。もう完全に仕事の虜になってしまって、家に帰って奥さんや子供たちに見せる夫は、もうまさにミイラみたいな状態で、もうただひたすら寝に帰るっていう感じではならないんですね。もちろん仕事に疲れ切って、時間的に、また体力的に向けることはできなくても、しかし、はっきりとした優先順位は、妻に心を向けるっていうことが大切なんですね。今日第一番目に、身の落ち着くところ、ホームは、そのような互いを第一として思いやる場。第二番目に、このルツキのところから、安らぎのある家庭づくりの秘訣、それは家庭は使え合う場であるということです。私はこのルツの言葉、ルツにすればそれは非常に戸惑うような、驚くようなナオミの勧めでした。しかしながらルツは、はい、私におっしゃることは皆いたしますと言い切る。これは大変な言葉だと思います。ちょうどマリアが、天使から恵まれた方おめでとう、あなたは赤ちゃんを身ごもって、そして救い主を産むことになるでしょう。マリアはびっくりして、いいえ、私はまだ夫がありません、まだ結婚してません。いいえ、神様の力が、聖霊があなたに望んであなたに赤ちゃんが与えられるんです。それに対してマリアは、私はあなたのはしためです。あなたのお言葉通り私の身になりますようにと言い切るんです。私たちは聖書を通して、神様に大胆に言い切っているそういう言葉を見ると、なんと素晴らしいことかと思いますけど、決してそういった言葉はスラスラと出たんじゃないと思うんですね。マリアは、そのような神様からの申し出を受けたときに、いろんなことが思い浮かんだでしょう。ああ、言い名付けのヨセフはそんなこと理解してくれるでしょうか。家族はどうでしょう。近所の人はどう言うでしょう。いろんな思惑は働いたでしょう。ですけど、最終的に、私はあなたのはしためですと言い切るんです。ある先生はここのところをですね、マリアのことについてこう言うんです。神様に従うこのマリア、そのような決断の言葉は決してスラスラ出たものじゃないでしょう。それは言い換えてみれば、例えてみれば、瓶ですね。瓶の中に水をいっぱい入れておいて、そして、こう逆さまにすると水はさっと出ていきますか？そうじゃなくして、ごぼごぼって言いながら、こう、なんて言いますか、入り口のところで使いながら、逆さまにすると、つっかえつっかえしながら、ごぼごぼって言いながら、こう出ていくでしょ。マリアも、私はあなたのはしためです。お言葉通り好みになりますようにっていう、その信仰深い言葉も、スラスラじゃなくして、ごぼごぼっと出たに違いないというんですね。私もそうだと思います。あなたが神様に本当に従いますかというとき、はいとですね、しゃしゃり出るような形ではなかなか言えない。口先では言えても、じゃあ現実のところ、この部分で従うか、この部分で従うかっていうと、もう痛んで、もう苦しくって、なかなかうんと言えなくって、ごぼごぼが3日続いたり、1年続いたり、3年続くかもしれない。しかしそういう中で、もう、はい、しょうがないっていう感じで、従うっていうことが結構多いんじゃないでしょうか。しかし、そうであったとしても、ルツは従ったんです。この使える、本当にですね、ナオミの言葉に、はい、私は従います、お互いに相手を高く見上げてみて、相手を尊重して尊敬して、その方に従っていく、神に従い また互いに従っていくっていう、これは安らぎのある家庭づくりの中でとても大切なこと。そして最後に第三のこと、私はルツの姿から非常に教えられるのは、ルツは愛を受け入れることができたということです。私たちは教会でいつも聞くことは、クリスチャンなんだから、神様から愛されてるんだから、他の人を愛しなさい、与えなさいっていうことをよく学んでいるんです。しかし、もう一方のこと。他の人からの愛を受け入れることも、私たちは上手でなくてならないんです。与えるっていうことは、もしかすると、受けるよりも簡単かもしれないです。他の人のために何かをしてあげる。この人のために、労を惜しまないで働いてあげる。これは、実は、私たちの快感になりうるんですね。ところが、プライドは、与えるよりも、受けることの方に抵抗を感じるんです。人から何かしてもらう、っていうことになかなか、素直になれない。これは、その点で、ルツは、非常に素直です。ナオミの心遣いを、心から感謝して、はい、そのようにしますと受け取っています。ここに、ルツさんの可愛らしさがあるんです。本当に大切な安らぎのある家庭づくりの鍵をルツは持っています。実は、よく考えていますと、ボアズによって、あがなわれる。ボアズによって、その寂しい境遇から救い出していただく権利を持っているのは、実は、第一の権利を持っているのは、ルツじゃないんです。ナオミなんです、皆さん。よく考えてください。ボアズは、聖書、このルツ記をよく見ていきますと、結構なもう都市です。この町で、ベツレヘムの町で相当の地位に立っています。そして、どうやら、はっきりは出てませんけれども、ボアズは前の奥さん失ったみたい。もう子供も成長して結構な年になっているボアズです。そして、このボアズとナオミのご主人であったエリメレクは非常に近い親戚です。ところがエリメレクが死んだわけですから、このボアズによって贖い出される権利を持っているのはナオミなんです。ですから、ナオミが体をきれいに洗って、油を塗って、晴れ着をまとって、ボアズの足元に横になっても、不思議でないことなんです。ところが、ナオミは自分の権利主張しないで、嫁のルツにその権利を譲り渡すわけです。ルツは非常に親切に思いやる人ですから、お母さん、これはお母さんの権利じゃないですか？私、遠慮します。お母さんこそそれをしてくださいと言うべきところかもしれません。しかし、ルツは心からそのナオミお母さんの思いやりを感謝して受け取るんです。遠慮します。いえいえいえいえと言わないで、本当に心から喜んでそれを受け取るんです。素直に人の愛と親切を受け取り喜ぶ心、これは私たちなくてはならないこと、心ですね。イエス様が十字架にかかられるその前の晩に、弟子たちと最後の晩餐のあの席で、イエス様はまず何をしましたか？弟子たちはその借りた部屋に集まってきたとき、普通だったらどっかの家に招かれる、これから気づこうというものも、今日の御言葉に教えられていきたいと思うんですね。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。